スマートフォン、iPhone 応用編。スマートフォンの操作説明はアルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記をカッコ内に書いています。マイナンバーカードを使ってスマートフォンで確定申告 e-tax ができるようにしましょう。目次1、 e-tax を知りましょう。1の A、 確定申告とは。1の B、 申告方法について。1の C、 e-tax とは。1の D、 e-tax ならこんないいこと。1の E、申告書の作成、送信までの流れ。1の F、 口座の説明範囲。2、マイナンバーカードで e-tax を利用できるようにしましょう。2の A、 マイナンバーカードを使ったスマホでの確定申告に必要なもの、事前準備。2の B、 過去に申告されたことがある方へ。2の C、 マイナポータルアプリインストールの仕方。2の D、 マイナポータルのログイン・ログアウト方法。2の E、 マイナポータルと e-tax を連携。2の F、 自宅で申告書の作成、送信を行う場合の注意事項。2の G、 困った時の相談窓口。一生 e-tax を知りましょう。1の A、 確定申告とは。はじめに、確定申告とは何かご説明いたします。所得税の確定申告とは、毎年1月から12月までの1年間に生じたすべての所得と、それに対する所得税の額を計算し、確定申告書を提出して源泉徴収された税金などとの過不足を清算する手続きのことを言います。個人で事業をされている方は毎年確定申告が必要となりますし、会社員の方で職場で年末調整されていて、お給料以外に収入がなければ確定申告をする必要はありません。個人個人の収入などの状況によって確定申告の要否が異なります。どのような方が申告する必要があるのか、また申告する必要はないが申告すると還付金を受け取れるのかなどは、国税庁のホームページに案内がありますので、各自ご確認ください。国税庁ホームページまたは確定申告と検索いただき、必要に応じてお役立てください。1の B、 申告方法について。次に、確定申告方法についてのご説明です。税務署への申告方法は2種類あります。一つはパソコンやスマートフォンを使い e-tax でオンライン送信する方法です。もう一つは申告書類を郵送または税務署の窓口へ持参する方法です。 e-tax で申告をするといろいろ便利なことがありますので、ぜひこの講座で申告方法をマスターしていただき、これからは e-tax を使い申告してみてください。また e-tax による申告方法は2種類あります。一つはマイナンバーカード方式、もう一つは ID、パスワード方式です。マイナンバーカード方式は、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応スマートフォンまたは IC カードリーダライターを利用して、e-tax を行う方法です。ふるさと納税の寄付金控除に関する証明書や生命保険控除証明書など、ご自分で準備しなくとも自動で入力してくれる機能等も使用でき便利ですので、本講座ではマイナンバーカード方式についてご説明していきます。ID パスワード方式とは、税務署で発行された ID パスワード方式の届け出完了通知に記載されている ID パスワードを利用して e-tax を行う方法です。マイナンバーカードと IC カードリーダライターは不要ですが、この方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応です。1の C、e-tax とは。次に、e-tax についてのご説明です。 e-tax とは、国税電子申告納税システムの呼称で、国税庁が提供する国税に関する申告申請納付手続きをインターネットを通じて行うことのできるサービスのことを言います。また国税庁ホームページでは、画面の案内に沿って収入金額などを入力すると、複雑な税額の計算が自動で計算される申告書作成サービスも提供しており、そのまま作成した申告書を送信、つまり 申告書を提出することができるようになっています。毎年変わる税の制度にも対応していますし、計算誤りのない申告書ができて大変便利です。 1-D、e-Tax ならこんないいこと。 e-Tax を利用した確定申告にはどんないいことがあるのでしょうか。1点目は、税務署に行かなくても自宅で申告ができるということです。2点目は、生命保険料控除の証明書などはその記載内容を入力して送信することにより提出または提示が不要となります。3点目は、申告データの受付時間です。メンテナンス時間を除いて年を通して24時間 e-Tax での送信が可能です。 1-E、 申告書の作成、送信までの流れ。次に、申告書を作成し税務署へ送信するまでの操作、処理の大きな流れについてです。全体の流れは大別して前半の2章と後半の3章に分かれます。前半の2章がマイナンバーカード方式で確定申告を行うための準備作業、後半の3章が収入金額や控除額などを入力して申告書を作成し税務署へオンラインで送るという部分になります。本講座演習は2章までの実施となり、3章以降は教材を見ながら自宅で実施していただきます。事前準備は一度済ませれば次回以降同じ操作は不要ですので、本講座を通して済ませてしまえば自宅では3章の申告内容の入力、送信のみを行うことになります。 1-F、 講座の説明範囲。第2章に入る前に本講座の説明範囲についてのご説明です。講師は税理士や税務署の職員ではありませんので、税に関する専門的な知識や資格を持っていません。ですので、税に関する制度や皆さんの申告内容についてご質問いただいてもお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。この講座では皆さんが確定申告をされる際に、ご自宅でスムーズにスマートフォンで確定申告ができるようにすることを目的としています。前のページでもご説明した通り、スマートフォンでマイナンバーカードを使って確定申告する場合、事前にマイナポータルや e-Tax での利用開始にかかる設定が必要になりますので、事前準備をこの講座で済ませていただいて、実際に確定申告書を作成、送信する部分についてはご自宅で行っていただくこととなりますので、よろしくお願いします。ご自宅での操作を不安に思われるかもしれませんが、事前の準備に比べて申告書の作成、送信については国税庁のホームページに分かりやすい案内が表示されていますので、画面の案内に沿って操作をしていけば困ることも少ないと思います。どこにどのようにアクセスして始めればいいのか、用語や操作が分からなくなった時はどうしたらいいのかといったことは講座内でご説明しますので、ご安心ください。2章、マイナンバーカードで e-Tax を利用できるようにしましょう。 2-A、マイナンバーカードを使ったスマホでの確定申告に必要なもの。事前準備。マイナンバーカードを使ったスマートフォンでの確定申告の準備に必要なもの。事前準備についてのご説明です。マイナンバーカードを使ったスマートフォンでの確定申告の準備に必要なものは、1、マイナンバーカード。2、マイナンバーカード対応のスマートフォン。マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種を確認する場合は、このページの QR コードを読み取っていただくと、ご自身のスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応しているか確認することができます。 3、 マイナンバーカードを受け取り時に設定したパスワード。こちらは利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワード、券面事項入力補助用の数字4桁のパスワード、署名用電子証明書の英数字6桁から16桁のパスワードの3種類のパスワードが必要です。2番目の券面事項入力補助用のパスワードは、氏名や住所等の情報を入力画面に転記する際に使用しますが、利用は任意です。3番目の署名用電子証明書のパスワードは、初めて申告書のデータを税務署へ送信する際に必要になります。過去にマイナンバーカード方式により申告書のデータを送信したことがある方は不要です。なお、本講座内では使用しません。最初の2つはどちらも数字4桁ですので、同じパスワードを設定されている方が多いようです。事前に正しいパスワードを確認しておいてください。 パスワードは3回連続で間違えると不正防止のためロックがかかってしまいますので、ご注意ください。2-B、過去に申告されたことがある方へ、e-tax の ID 番号、利用者識別番号をすでにお持ちの方と、お持ちでない方では操作が異なります。過去に確定申告をしたことがない方は、これから新規で e-tax の ID を取得するため特に気にする必要はありませんが、過去に確定申告をされたことがある方、特に税務署などの確定申告会場のパソコンで申告をした方は、その際に e-tax の ID、利用者識別番号を取得している可能性がありますので、これから説明する内容をご確認ください。パターン1、すでに取得している方で、ID とそのパスワードがわかる方は、それを使用しますので、今回改めて取得する必要はありません。パターン2、すでに取得している方で、ID またはパスワードがわからない方で、自宅で調べればわかる方は、ご自宅で教材をもとに操作をしてみてください。過去に ID を取得していたにもかかわらず、誤ってもう一度 ID を取得した場合、最後に取得した ID が有効となり、古い ID は無効となり、ご自身で過去の申告内容を確認することができなくなります。過去に ID を取得したかどうか記憶が定かではない場合で、申告書の控えがある方や過去の申告内容を確認しないという方は、改めて ID を取得していただければ結構です。過去に ID を取得し、過去の申告内容も確認できるようにしておきたい方は、別途手続きが必要となりますので、手続きの案内をご確認の上、手続きを取ってください。過去に ID を取得された方で、取得した ID や暗証番号を忘れてしまった方は、変更等届出書を提出、送信することで、税務署から利用者識別番号の通知等を受けることができます。変更等届出書を提出すると検索いただき、必要に応じてお役立てください。2-C、マイナポータルアプリのインストールの仕方。マイナポータルアプリのインストールの仕方をご説明いたします。1、まずは、ホーム画面でアップストアをダブルタップします。2、次に、右下の検索をダブルタップします。3、検索枠に、マイナポータルと入力します。4、右下の検索ボタンをダブルタップし検索します。5、マイナポータルアプリのインストール画面が出てきますので、入手をダブルタップします。これでアプリのインストールが始まります。6、インストールが完了すると表示が開くに変わります。2-D、マイナポータルアプリのログイン・ログアウト方法。次に、マイナポータルアプリへのログイン方法についてご説明いたします。まず、マイナポータルアプリを立ち上げます。1、マイナポータルアプリをインストール後、ホーム画面からマイナポータルをダブルタップします。2、登録、ログインをダブルタップします。次に、利用者証明用電子証明書の認証を行い、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ります。利用者証明用電子証明書とは、ログインした者が利用者本人であることを証明することができる電子証明書のことで、マイナンバーカードに搭載されています。書面取引における印鑑証明書のようなものです。利用者証明用電子証明書のパスワードとは、マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取ったときに利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードのことです。1、利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワードを入力します。パスワードを3回間違えると不正防止のためロックがかかります。正しいパスワードを確認してから入力します。次へをダブルタップします。2、マイナンバーカードをスマートフォンの読み取り部に密着させます。スマートフォンの機種により、マイナンバーカードの読み取り位置が異なる場合がございます。3、読み取り開始をダブルタップします。4、読み取りが完了しましたと表示されます。初めてログインされる方は、次のページの利用者登録の画面が表示されます。初めてログインされる方は、ここで利用者登録を行います。1、まず、登録を始めるをダブルタップします。2、メール通知、希望のありなしの選択と、メールアドレスの入力を行います。メール通知を希望するを選択すると、マイナポータルへログインしたり、またお知らせが届いたときに登録したメールアドレスへメールで知らせてくれます。 3. 利用規約及びプライバシーポリシーを確認し、同意にチェックを入れます。4. 確認コードを送信をダブルタップします。5. 入力したメールアドレスに送られたメールに記載されている6桁の確認コードを入力し、次へをダブルタップします。6. 今登録した内容が表示されますので、内容を確認し、良ければ登録をダブルタップします。これで利用者登録は完了です。また、ログインと合わせてログアウト方法についてもご説明いたします。1. ホーム画面右上にある横3本の線のマークをダブルタップします。2. メニューが表示されますので、下から上にスクロールします。3. ログアウトの文字が出てきますので、ログアウトをダブルタップします。4. ログアウトしますかというポップアップが表示されますので、再度ログアウトをダブルタップします。これでマイナポータルからログアウトすることができます。2.E、マイナポータルと e-tax を連携。国税電子申告、納税システム、e-tax と連携しましょう。1、ホーム画面右上にある横3本の線のマークをダブルタップします。2、外部サイトとの連携をダブルタップします。3、国税電子申告、納税システム、e-tax の連携をダブルタップします。4. 同意確認画面の同意して次へをダブルタップします。ここからは e-tax を初めて利用する方、すでに e-tax を利用したことがある方で手続きが異なります。1. e-tax を初めて利用する方は、お手続きの流れへをダブルタップします。2. すでに利用者識別番号をお持ちで、e-tax を利用したことがある方は、e-tax へログインをダブルタップします。なお、注意事項に記載の通り、すでに e-tax を利用したことがある方が2のお手続きの流れから手続きを行うと、現在ご利用いただいている利用者識別番号は使用できなくなります。今までの申告書等の送信結果などの確認もできなくなりますので、ご注意ください。e-tax を初めて利用する方の利用者情報を登録します。1、画面を下から上にスクロールします。2、マイナンバーカード、スマホ用電子証明書の利用をダブルタップします。3、利用者証明用電子証明書のパスワード、数字4桁を入力します。4、マイナンバーカードとスマートフォンの読み取り部を合わせます。5、読み取り開始をダブルタップします。6、同意して次へをダブルタップします。7、左上のサファリをダブルタップします。次に、利用者の氏名や住所等の情報を入力します。マイナンバーカードの券面情報を読み取ることにより、氏名や住所等の情報を自動的に入力することができますので便利です。券面情報を読み取らず、手入力することもできます。8、マイナンバーカード読み取りをダブルタップします。9、券面事項入力補助用のパスワード、数字4桁を入力します。10、マイナンバーカードとスマートフォンの読み取り部を合わせます。11、読み取り開始をダブルタップします。12、同意して次へをダブルタップします。13、左上のサファリをダブルタップします。利用者情報を入力します。14、氏名や住所等のご利用者情報を入力します。マイナンバーカードの券面情報を読み取った場合は、住所や氏名などがすでに入力されています。必須項目は必ず入力してください。15、すべて入力が終わったら、内容確認するをダブルタップします。入力内容の確認を行います。16、利用者情報登録、内容確認画面で、入力内容を確認して、間違いがなければ、送信するボタンをダブルタップします。17、訂正箇所があれば、戻るボタンをダブルタップして該当する内容を訂正し、訂正が終わりましたら送信するをダブルタップします。これで e-tax の利用者情報の登録が完了しました。最後に、マイナポータルと e-tax のつながる設定を行います。18、入力内容を確認します。19、同意するをダブルタップします。以上で、マイナポータルと e-tax、国税電子申告、納税システムの連携は完了となります。次に、 e-Tax を利用したことがある方の連携方法です。 ① 同意するをダブルタップします。 ② 連携完了画面が表示されます。以上でマイナポータルと e-Tax、 国税電子申告、納税システムの連携は完了となります。 e-Tax を利用したことがある方でマイナンバーカードでのログインが初めての方については利用者情報を入力する画面が表示されます。 ① 利用者識別番号と暗証番号、生年月日を入力します。 ② すべての入力が終わったら同意するをダブルタップします。 2-F 自宅で申告書の作成、送信を行う場合の注意事項。以上で講義での説明は終了となります。なお、マイナポータル連携を利用して申告書を作成する場合には事前準備が必要です。申告書の作成、送信などご自宅で操作する際は、 3. マイナンバーカードで確定申告書を作成し、 e-Tax で送信を参照し操作してください。その際、次のことにご注意ください。黒丸、画面が講義資料と異なる可能性があります。講義資料は令和7年1月時点の画面を使用して作成されてますので、実際の画面と異なる場合があります。デジタル活用支援ポータルサイトに最新版の資料が掲載されていますので、最新版をご確認ください。2-G、困った時の相談窓口。ご自宅で確定申告書を作成される際、用語がわからなかったり、操作方法がわからなくなった場合、国税庁ホームページに確定申告に関する特集ページがありますので、そちらから調べることができます。確定申告特集ページと検索いただき、必要に応じてお役立てください。確定申告特集では、お問い合わせの多い質問が Q&A 形式で掲載されているほか、誤りの多い事例も掲載されています。なお、電話による相談も可能ですが、受付時間が決まっており、確定申告の手続きが集中する期間はつながりにくくなることがあります。確定申告特集ページを効果的にご利用ください。以上でこの講座の説明は終了です。なお、次ページからはマイナポータル連携を利用してより便利に確定申告を行うためのご案内ですので、教材の第3章と合わせてご参照ください。